本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙5章15節から21節です。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして持ちなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。また酒に酔ってはいけません。そこには法灯があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌等を持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでも全てのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。アーメン。私たちの教会は蒼天祈祷会の時間に聖書を順番に分けてみます。今はイザヤ書の中盤に入りました。預言者イザヤはユダの王ウジヤの時代からヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代まで5、60年間預言者の役割を果たしました。その時期は文字通り激動の時代、激流の時期でした。当時エジプトはその力がかなり弱まっていましたが、依然として強大な国であり、アッシリア帝国は全盛期を迎えていました。アッシリア帝国によってアラム、シリアも滅ぼされ、北のイスラエルも幕を下ろしていました。アラムと北のイスラエルが崩れ落ちる様子を見て焦った南のユダはエジプトに助けを求めました。しかし神様はユダに向かって、彼らはエジプトに下っていこうとするが私の指示を仰ごうとしない、パロの保護のもとに身を避けエジプトの陰に隠れようとする、しかしパロの保護に頼ることはあなた方の恥をもたらし、エジプトの陰に身を隠すことは侮辱をもたらす、と預言者イザヤを通しておっしゃいましたが、ユダの王と民にはその言葉は聞こえませんでした。彼らは目に見えるものだけを捕まえようとしました。神様はエジプトと同盟を結ぶためにエジプトに下る人々にこうおっしゃいました。イザヤ書31章1節から3節です。ああ、助けを求めてエジプトに下る者たち、彼らは馬に頼り、多数の戦車と非常に強い騎兵隊とにより頼み、イスラエルの聖なる方に目を向けず主を求めない。しかし主は知恵ある方、災いをもたらし御言葉を取り消さない。主は悪を行う者の家と不法を行う者を助ける者と責め立てられる。エジプト人は人間であって神ではなく、彼らの馬も肉であって霊ではない。主が御手を伸ばすと助ける者はつまずき、助けられる者は倒れて、皆共に滅び果てる。神の民であるユダがエジプトに頼ることは、単に国難を克服され目に大国と同盟を結ぶことを意味するだけではありませんでした。それは過去に神様が彼らの先祖に与えた出エジプトの偉大なお働きを何の意味もないものと考えることでした。したがってエジプトに頼ることは神様の力と御業を無視する廃墟の行為に等しいと言えます。当時もユダの民が神に生贄、すなわち礼拝を捧げなかったわけではありませんでした。彼らは捕囚となりバビロンに行くまで生贄礼拝を捧げなかったことはありませんでした。それでも神様への信頼は地に落ちてしまいました。ユダの指導者たちが助けを求めるためにエジプトに下ったのは、エジプトに馬が多かったからであり、つまり戦車や騎兵が多かったからです。今日の戦車 と装甲車を中心とした巨大な機甲部隊が存在していたからです。ダビデの時代にはサウル王の息子ユナタンがペリシテ人と戦った時、サウル王とユナタンの手には剣と槍がありましたが、民の手にはなかったと聖書は証言しています。そしてソロモン王の息子レハブアム王がユダを治めていた時、エジプトの王シシャクがユダを侵略し、エルサレムまで容赦なく攻め込んできました。エジプトの王シシャクには戦車がなんと1200台もあり、騎兵も6万人もいました。しかしユダには戦車がありませんでした。しかし神様はユダがそれほど頼りたかったエジプトについて、彼らは人間であって神ではなく、彼らの馬も肉であって皆共に滅び果てると断言されました。そして賢い存在は主なる神であり、ユダはその望みを神に置かず、神に願いと祈りもしないとおっしゃいました。当時ユダの指導者たちは頭を寄せ合い、アッシリア帝国の攻撃を防ぐ方法について激しい討論を続けたことでしょう。そのためエジプトと同盟を結ぶことが最良の策だと結論付けたのです。そういう結論を出し、本当に賢明な決断をしたとお互いに慰め合ったことでしょう。彼らはそのような危機的な状況で視線を神様に向けて、神様の助けを求めることは意味がないと考え、あまり役に立たないと思ったでしょう。それよりも目に見える大国であるエジプトに頼る方法がはるかに合理的で助けになると考えました。そんな彼らに神様も預言者イザヤを通して一言おっしゃいます。主は知恵ある方。それは当時のユダの指導者たちがどれほど愚かな決定を下したかを直撃するものでした。ユダの指導者たちは最も賢く行動していると思いましたが、実際には全く賢く行動していませんでした。神のない決定の結果は常に賢くなく愚かです。今日の本文でも主は私たちに賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意しとおっしゃいます。今日の本文15節はそういうわけですからという接続副詞で始まります。そういうわけですからは今日の本文を語る理由が前の内容にあるということです。あなたたちは主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の実を結ばなければならず、実を結ばない暗闇の業に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。キリストによって死者の中から起き上がられたものであるため、賢い人のように歩み、機会を十分に生かして用いなさい、とおっしゃっています。本文の15節と16節はこのようです。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い事態だからです。この2つの節は、1つの文で構成されており、よくよく注意しという命令文になっています。私たちは誰かから、何々をしろ、何々をしないでといった命令文を聞くと、私たちはすぐ気分が悪くなります。 しかし命令文には話者、話す人の意思と心が込められています。神様の御言葉には命令文が非常に多く含まれています。それは私たちに向けられた、また私たちのための神様の切なる願いであり、神様が真に望んでいることです。本文の18節でも、酒に酔ってはいけません、そこには放蕩があるからです、御霊に満たされなさいと語られている、この文も命令文です。人生を放蕩に過ごさず、真実で誠実に生きる最良の方法は聖霊で満たされることだからです。しかし私たちは聖霊で満たされることよりも世俗的な価値観で満たされることを望む存在です。だからこそ御霊に満たされなさいと命令文で語られているのです。マタイによる福音書11章28節から30節も代表的な命令文の一つです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます、私の首輝きは負いやすく私の荷は軽いからです。私たちの人生で真の安らぎを得る道は主に行くこと以外にないことを強調される言葉です。実際命令は誰が行うかによってその意味が異なって感じられることがあります。職場の上司からの命令は、たとえ自分がその上司を嫌っていても、またその命令の内容が自分がやりたくない種類の仕事であっても、やむを得ず行わざるを得ません。自分の感情はその命令を完全に押しのけたいと思っても、その職場を辞めない限りやりたくないその仕事を続けざるを得ません。また日常で自分と良い関係ではない人が命令するなら、その人との関係を断とうするかもしれません。しかし自分が愛する人や尊敬する人が命令やお願いをしてきた場合、全く気分が悪くありません。むしろ自分を呼んでくださり、何かを任せてくださることが感激になることもあります。主は私たちを愛し、救うために天の御座を捨ててこの地に降りて来られた方です。また私たちの賛美と礼拝を受けるにふさわしい方です。また主が私たちに下す命令は完全に私たちのために下されるものです。ですから感謝の気持ちで受け取ることができます。本文15節と16節をもう一度お読みいたします。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。笑い時代だからです。命令文で書かれたこの言葉の命令の内容はよくよく注意しです。注意すると訳されるギリシャ語はブレポで、文字通りの意味は見るです。イエス様が昇天された後、五旬節の日に120人以上の弟子たちが祈っていた屋根裏部屋に御霊がとどまりました。そのため弟子たちは福音を伝えながら祈る人々となりました。ペテロとヨハネが現在では午後3時の祈りの時間に宮に上がる途中、美しい門という名の宮の門に生まれつき足の利かなかった人に出会いました。彼はそこで施しを求めていました。ペテロとヨハネが生まれつき足の利かなかった人に出会う場面をこう 表しています。使徒の働き3章3節から5節です。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って2人に目を注いだ。足が効かなかった人、彼は祈るために宮に入ろうとしたペテロとヨハネを見ました。その時彼はペテロとヨハネを見ましたが、特別な意味があったわけではありませんでした。ペテロとヨハネはただ祈るために宮に入っていた多くの人の一人だったからです。私たちも今日、家や出発した場所からこの礼拝の場までの途中で少なくない人と多くのものを見たことでしょう。しかし思い出せる人やものがほとんどないのと似ています。しかしペテロとヨハネは何の意味もなく、ただ無関心に見つめる彼に注目しました。主がペテロとヨハネに与える何かがあったからです。それで彼に私たちを見なさいと言いました。すると彼は何かもらえると思って二人に目を注ぎました。ペテロとヨハネが彼に私たちを見なさいと言った時の見るという表現が、今日の本文の目を注いだ見ると同じブレポです。その意味はいい加減に見ず注目して見ることでした。彼がペテロの言葉を聞き集中して見ていると、彼はイエス・キリストの名によって立ち上がりました。そして過去40年以上宮の前に数限りなく座っていたにもかかわらず、自分の足で歩いて宮の中に入ったことは一度もありませんでした。しかし彼はその日初めて自ら歩いて宮の中に入り、神様を賛美することになりました。それらすべては正しく見つめたことから始まりました。私たちが賢くない人のようにではなく、賢い人のように行動できるのもよくよく注意し、つまり注意して見つめることから始まります。知恵は知識と少し異なります。知識は知ること、特定の分野に対する知識と言えます。自分が文学博士号を持つ教授だからといって工学部に行って専門科目を教えることは決してできません。また自分が工学博士号を持つ2つ持っていても法科大学院で講義をすることができるわけではありません。そして自分にいくつかの学位があったとしても人生をうまく築けるわけではありません。一方で知識は知識を適用する能力といえ、正しい分別力と判断力を持ち合わせることとも言えます。知恵のない人の大きな特徴の一つは、理性ではなく感情に支配されるということです。今では30年以上前の映画ですが、アン・ソンジさんとパク・ジュンフンさんが主演したトゥー・カプスの一場面が鮮明に記憶に残っています。先輩刑事が新人刑事になぜ刑事になったんだと尋ねました。初心者がこう答えました。かっこいいでしょう。もちろん映画の中でかっこいいでしょうは自分の純粋な正義感を表す象徴的なセリフです。しかし、かっこよく生きることは理性ではなく、 感情に支配されて生きることである可能性が高いです。かつてヨロ族という言葉が流行しました。 YOLO は You only live once の略語で、人生は一度きりだから現在の幸せを重要視する生き方のことを意味します。そのため彼らは未来の計画や投資よりも現在の楽しみや自己満足を追求するライフスタイルを選びます。しかしもし一生養老族として生きるためには、年を取っても働き続けるという決意が必要であり、その時にも働けないほど体が悪くなく健康でなければならず、引き続き雇用されて働ける仕事が必要だということです。養老族は私たちの言葉で日暮らしと言います。しかし神様は私たちを日暮らしで創造したのではなく、永遠暮らしで作られました。永遠を目的とすることが賢く歩むことです。また過去の復興会で歌われた賛美歌はほとんどが拍手をしながら、強弱はフォルテ強くで、速度はプレスト極めて速く急速にでした。そのため賛美歌570番の雨を降り注ぎ恵み保うと、とより早く歌い、韓国の賛美歌184番も燃える炎の聖なる御霊と急速に歌いました。そんな賛美歌は歌詞を味わいながらつぶやくように歌うことでより深い感動があると思うのですが、早く歌って しまいました。そして心を合わせて一緒に祈る時も、礼拝堂の屋根が崩れるほどの大きな声で主よと3回叫びながら喉が枯れるほど祈りました。しかし実際には自分が何を祈っているのかわからないこともありました。それは感情の支配を受けるように私たちを押し込むことに似ています。また今日の賛美会でも、賛美を捧げるとき神様ではなく自分の感情にもっと集中させることに、誘導されるとしたら、それは賢く行うことではありません。イスラエルの子孫が出エジプトするための通路として使われたモーセは自らの役割を果たし、その役割をヨシアに引き継ぎました。その場面を申命記34章9節がこう言っています。ヌンの子ヨシアは知恵の霊に満たされていた。モーセが彼の上にかつてその手を置いたからである。イスラエル人は彼に聞き従い、主がモーセに命じた通りに行った。モーセの死は出エジプトと荒野の時代の幕を下ろし、カナンの定住時代の幕が上がる分岐点となります。神様はご自身の始めた出エジプトを最後まで完成させるために、モーセがヨシアに手を置くように命じました。そして彼に知恵の霊が満ち溢れました。知恵の霊は神様の別の名前と言えます。これからヨシアが担わなければならないことは、神様が与えてくださる知恵で満たされなければ担いものでした。神様がある人に自分の意志を成し遂げる働きを任せるとき、その働きを担うための知恵も与えてくださる方です。ヤコブの手紙1章5節から7節です。 あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなく、お与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし、少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。人の欠けた知恵は他人や世の中から得るのではなく、神様からいただけると言われています。また、神様はクリスマスキャロルの主先導スクルージのような方ではなく、惜しげなく与えてくださる方だと言われています。もし私たちが神様から与えられる知恵がなければ、当然知恵のある人のように行動できず、知恵のない人のように行動することになります。神様から来たものではなく、自分の熱心さで得た知恵は、誠の知恵にはなりません。その代表的な例が、エペソ人の手紙を送ったパウロです。過去、パウロが復活された主に出会う前のことでした。パウロは自分に反対するユダヤ人たちの前でこう告白しました。使徒の働き22章3節4節です。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で私たちの先祖の律法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。私はこの道を迫害し、男も女も縛って牢に投じ、死にまでも至らせたのです。パウロが生まれ育った場所は、経済と教育が発展した当時の大都市キリキアのタルソでした。現在のトルコ南部の地域です。しかしパウロが成人になるまでずっとそこに住んでいたわけではありませんでした。彼は早くに故郷を離れエルサレムに留学し、当時最高の律法学者であったガマリエルから律法を学びました。そして律法を祭司たちと同じくらい徹底的に守っていた宗派であるパリサイ派に属していました。今日の内容で表現すると、私は地方の教育都市で生まれ、ソウルに留学しに来ました。それから最高の大学と学科を優秀な成績で卒業しただけでなく、最高のエリートたちと集まって働いていましたという意味です。しかし自分を賢いと思ったパウロが行ったことは、キリスト教徒たちをユダヤ教の廃教者とみなし、男女を問わず摘発し逮捕するだけでなく、連行して投獄することでした。ひどい場合にはステパノに行ったことのように、人を殺すことにも躊躇しませんでした。彼が教会を踏みにじることにどれほど熱心だったかは、大祭司とサンヘドリン公会の長老たちこそが証人です。ユダ社会において大祭司とサンヘドリン公会の長老たちは最も大きな権威を持つ指導者たちでした。彼らが皆パウロが教会を踏みにじるのにどれほど先頭に立っていたか人かを明らかにする証人であります。さらにはパウロは大祭司やサンヘドリンの長老たちの公文書を受け取り、エルサレムから240キロメートル離れたダマスコのキリスト教徒たちを逮捕するためにダマスコに向かうほどでした。その時パウロは自分が最も賢く行動していると確信していましたが、実際には最も愚かに行動していた時でした。また自分は神様と同じ側に立っていると思っていましたが、実際には神様の正反対の側に立っていたんです。2000年第43代アメリカ大統領選挙を控えて、民主党のアルゴア副大統領と共和党のジョージ・ダブル・ブッシュテキサス州知事がテレビ討論を3回行いました。討論の内容は、税金減免、 社会保障制度、教育政策、外交、環境などがテーマでした。その討論でゴア副大統領は数値中心で論理的に話しながら教科書的にアプローチし、ブッシュ知事はシンプルで直感的な言葉で普通のアメリカ人も簡単に理解できるようにアプローチしました。結論としてゴアは詳細な政策知識を誇示しましたが傲慢に見え、ブッシュは政策理解度は低かったものの人間的な魅力と大統領らしさを示すことで有権者の心をつかむことに成功しました。その討論の前には8年間副大統領を務めたゴアが干渉するだろうと予想されていましたが、実際にはゴアの知的傲慢さが際立ち、ブッシュの親しみやすいリーダーシップが強調されました。その討論はアメリカの政治史においてブックスマートとストリートスマートの対決として語られる代表的な例です。西洋では人材を2つのタイプに分ける際、勉強をたくさんして頭がいい人をブックスマートと呼びます。文字通り本を通じて聡明になった人です。大量の本を読み、良い学校を卒業し、試験を受けることで優れた成績を得る人です。一方、経験から学んで聡明になった人をストリートスマートと呼びます。多くの本を読んだわけでもなく、良い学校を卒業したわけでもありませんが、自分が働いている分野では様々な経験を積み、ノウハウを身につけた人を指します。私たちの社会ではまだブックスマートの人々が人材として評価されています。しかし、ブックスマートとストリートスマートは互いに対立する関係ではなく、相互補完的な関係であるべきです。彼らが持つ知恵と聡明さが互いに異なるからです。しかし私たちクリスチャンが持つべき真のスマートは言葉のスマート、霊的なスマートです。また私たちが真に賢い人のように行動するためには、私たちの視線を神様に向けなければなりません。箴言9章10節です。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである。私たちに主を恐れること、主を恐れる生活、神様を目的とする生活がなければ、私たちがいくら多く学んでも、またいくら多くのものを持って享受していても、私たちは賢い人にはなりません。私たち全員が世俗的な価値観の履物を脱ぎ、神様に目を注ぎ、神様の知恵を求めましょう。ただ神様の御言葉だけを私たちの人生の道を照らす灯火と永遠の道を示す光としましょう。また真の知恵者である主に私たちの目を向け、その方の視線に私たちの視線を合わせましょう。主を恐れることは知恵の始め、私たちが真に賢い人のように行動することは主を恐れることです。お祈りいたしましょう。父なる神様、南のユダは北のイスラエルがアッシリア帝国に滅ぼされるのを見て、また風前の灯火のような危機的な状況で永遠の知恵者である神様を信頼し、神様に助けを求めるのではなく、馬と戦車がたくさんあるエジプトに助けを求めるためにエジプトに下りました。しかし私たちはユダの人々を非難することはできません。私たちも人生の道で大小の出来事に直面したとき、神様を信頼し、神様の知恵を求めるよりも、私たちが持っているものや人だけに頼ってしまうことが少なくないからです。それにもかかわらず、私たちを見捨てたり追い出したりせず、今日も私たちを礼拝の場までお呼びになられ、 賢い人として歩むことが何であるかを教えてくださりありがとうございます。私たちは知恵の欠けた存在であることを告白します。そんな私たちに知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられますと約束の言葉を与えてくださり感謝します。常に神様に知恵を求める人となり、知恵の言葉である神様の御言葉を以前よりもさらに身近に感じられるようにしてください。そういうわけで私たちの人生が立つにつれ、ますます深く神様の御言葉と共に歩むことができますようにお願いいたします。主を恐れることは知恵の始めという御言葉を私たちの心にしっかりと刻み、私たち全員が真に賢い人のように行動できるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。